水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。10月4日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作してます。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらおうという番組です。
はい、
さあとまずは皆さんからいただいたメールご紹介しましょうね。
はい、
これはもうお名前言っちゃっていいのかな。あきこさん、あきこさんからいただきました。ゆうさん、しおりさん、こんばんは。
こんばん
は。暑さも少し和らいで過ごしやすくなりましたね。夜は虫の音コオロギ、季節は確かに進んでいますね。そうだ、もう10月だもんね。
早いですね。
早いか。
早いです。
あ、そう。
もう1年あっという間で。
若い頃って割とはい、ゆっくりなんだって。
あ、らしい。
年齢重ねると、はい、あんまりやることがないから、はい、1年がすごい早いんだって
そういうことなんですか
って聞いたことあるけどね、そんな話。あ、まあそんなんで確かに季節は進んでおりまして、
はい、
こんな近況報告でもいいし、なんかちょっと思いついたことでもいいので、ぜひメールもお待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページお問い合わせフォームからでも大丈夫です。 X の方でもね、いつも見てるので、感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
ぜひ世田谷ファンタイムへあなたの声を聞かせてください。さあ今夜最初のコーナー、世田谷ボイスですね。10月のテーマはほらラーメンね、はいはい、インスタントラーメン、あなたカップ派ですか袋派ですか、なんですが、うん、今月からね、今日からね、どちら派にせよ、まあラーメンって、インスタントラーメンって賞味期限長いじゃないですか。
はい、長いです。
まとめ買いしすぎてついつい賞味期限切らしてして捨ててしまうなんてことはないですかね。これがいわゆるその食品ロス、フードロスなわけですよ。
はい、
で今月10月は食品ロス削減月間だそうでして、食品ロスの削減のために世田谷区ではどんなことを行っているのか、私たち一人一人ってどんなことができるんだろうなっていうんで、世田谷区の担当の方を お迎えしましてね、お話を伺っていきます。
はい、清掃リサイクル部事業課の普及啓発担当係長、天野真理さんです。天野さん、よろしくお願いします。
こんばんは、いらっしゃい。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。で、天野さんは、はい、その食品ロス、フードロスでどんなお仕事なさってるんですか。
あ、はい、私はですね、ゴミの減量とかリサイクルについて、うん、例えばなんか小学校とかに行って、うん、そういうゴミの減量についての授業をしたりとか、
う
ん、例えばなんかこう工作とかでこう紙が余ったりしたものをすぐ捨てないで、うん、もう一回使いましょうねみたいなお話をしたりですとか、あとはなんか町会とかの人たちにもそういうゴミの減量とかのことをなんか講座講習会とかやったりをしています、う
ん、じゃあ食品ロスだけではないんですね。
あ、そうですね。
あ、そうですか。はい、で今日は、まあ、月間が食品ロス削減月間なんで、
はい、
食品についてお話伺うわけなんですけども、そのロス、ロスとよく聞きますが、だいたいどれぐらいのもんなんですか、そのロスって。年間で言いますと世田谷区は、
世田谷区ではだいたい2万9200トンぐらい今食品ロスが出ています。うん、でちょっとそれだといまいちわからないと思うんですけれども、
うん、
だ
いたい
区民の方1年でお米12キロぐらい捨ててるような感じになります。
一人当たり。
はい、
じゃあ赤ちゃんも入れて。
そうですね、
12キロ。
はい、1年間で
お米が5キロの袋でよく買えますね、
はい、
うち、
はい、
でそれが2つ以上。は
い、そうですね。
あ、それはきついな。はい、
赤ちゃんなんか自分の体重より重たいですもん。
それは重いよ。そうあ、そんなに出てるもんなんですか。
はい、
で、その例えばいろんなケースがあると思うんですよ。お店にも、お店もそうだろうし、まず、まあ、 家庭、うん、僕らの家庭、うん、でさっきのトマトの話じゃないですが、うん、つい冷蔵庫に置きっぱなしにしてて、うん、とか、もう置く場所にもよって違いますよね、
うんうんうん、
普段気づく場所となかなか上の方に置いちゃうと忘れてたりとか、はい、野菜室の奥の方に入ってると、うん、あれこんなとこにキュウリ入ってたとかね、いうのがあったりなんかするんで、まあ、それにもよって違うんでしょうけども、どういうケースで多いんですかね、食品ロスが起きやすいっていうのは。
あ、そうですね、あのやっぱり、賞味期限がやっぱ冷蔵庫に入ってて、はい、なんか賞味期限が切れちゃったっていうようなこととか、はい、やっぱりそのようにあのやっぱ野菜室とかにやっぱりで野菜がやっぱ奥の方に入っててしなびちゃったみたいな、なんかそういうのはありますね、う
ん、あの賞味期限はまだいいんですけど、消費期限がやっぱりちょっと気になりますよね、
あ、そうですね、なんか お弁当とかお惣菜とかも消費期限ですぐにもうやっぱり期限が切れちゃうと食べちゃうとちょっとこうお腹壊れちゃったりとかするとあれなので、それは期限内に絶対食べてほしいんですけども、はい、賞味期限がまだ美味しく食べられる期間なんで、まあ、その後でもあの まだ大丈夫そうかなってちょっとあの匂いとか嗅いで食べられそうだったら全然食べていただいて、
だからね、今ふと思ったんですが、メーカーさんに消費期限を明記するようになんかやってもらえないのかなないの結構多いじゃん、賞味期限はみんな書いてますけど、
あ、
消費期限が書いてないのも結構ありますよね。
そうですね、まあ、この状態っていうか保存状態がやっぱりそこでちょっと分かれちゃったりもするので、保存状態がその指定された状態で保存してればその期限大丈夫なんですけど、結構なんて直射日光に当たってたりとか、
はいはい、
なんかそうするとやっぱり そうだともう賞味期限と関わらず早めに書いてっていうこと
で、だから賞味期限書いてくるんだったら消費期限も一緒に並んで書いてくれると、
う
ん、
そうですね、
ロスしないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど ね他にもなんかいろいろ運動とかなさってるんですか。
あ、そうですね、あの、ま、世田谷区ではあの世田谷エコフレンドリーショップっていうあの制度をやっておりまして、
はい、
であのそのエコフレンドリーショップっていうのはですね、ま、食品ロスだけではなくプラスチックごみの削減取り組んでいる、うん、こうお店と なんか飲食店とかをですね、うん、登録をしまして、ま、あの世田谷区のホームページに載せたりですとか、うん、なんか世田谷区でやってこういろんなイベントとかにこうパネルを出して紹介したりと か、うん、なんか
ここは頑張ってますよ、
そうそうですね、紹介しているようなあのことをやっております。具体的にその登録してるお店ってどういうことだと登録できるのかっていうと、うん、なんかあの、まあ、レストランとか飲食店ですと、ちょっと、はい、あのご飯の量を選べたりとか、
最近多いですよねファミリーレストランとかでも小盛りだとちょっと50円安いとか、
そうそう、
大盛りだと100円高い
そうですね、はい、なんかそんなことをやってたりですとか、あとは、まあ、あのスーパーとかそういうところだと例えばこうちょっと賞味期限が近いものはなんかシールを貼って値引きで販売してたりとか、 あと量り売りを してたりとか、
こうそれこそだって今夜食べるんだったら全然安い方がいいですもんね
そうですね、
結構だから夕方以降狙っていく人もいますもんね。
そうですね、
すごくいいと思う、はい、それ、はい、そうするとね、うん、ロスにもならないし、ね、自分もこう、はい、安く購入できるし、でも美味しく食べられるしっていうんで、
はい、
いいですよね
そうですね、
あ、ちょっと思ったんですけども、あのよくほらパーティーなんかで、
はい、
人といろんな人とお会いしてて、うん、あのあ久しぶりとかなんとか言ってて、食事いっぱい並んでるのに、ついつい食べられないで残しちゃうなんてこともあるじゃないですか。
ああ、うん、そうですね、あのそれを今3010運動って言って
まして、3010
運動っていう
3010運動
って言いまして、まあ、あのそういう会食みたいになった時には最初30分は食べることに集中していただいて、
なるほど、
でその後はみんなといろんなお話ししたりおしゃべりしたりしていただいて、で終わりの残り10分になったら残ってるものはみんなで、まあ、また食べ物に集中して食べましょうみたい な, あの運動
です。そんな運動やってんだ、
そうですね、これはまあ世田谷区独自じゃなくて、はい、あの全国どこでもやっているので
あなた知ってた僕初めて聞いた
そうですね、
30分はまず、
そうです、30分は最初集中して食べ物を
食べる
で、またまあいろいろみんなでわーってお話し合わせててもいいんですけど、はいはい、で終わった残りあと10分ですよみたいな時になったら、またもう一回食べ物に目を向けて、なんか余ってるねって言ったらまたそれを食べるっていう、
それよりそれこそ例えば披露宴とかだったら、ホテルに言ってくれた方がいいんじゃないですか、料理出す順番とか時間とか。
ああ、そうですね、ホテルとかでも、ね、あの言ってるところもあります。
あ、そうなんだ、
なんか居酒屋さんとかでも結構貼ってあったりする時ありますね。なんか
そうですか、はい、 なるほど、
うん、さっきほどエコフレンドリーショップの話してる時に量り売りっていう風におっしゃってたじゃないですか、はい、それはロフスにつながるんですか、量り売りすることで。
そうですね、なんかあのよくバナナとかゴフサとかで売ってたりするじゃないですか、なんかでゴフサもいらないな
って、いらない、
で、あの量りでなんか1個1ふさ2ふさで重さをあの測って、まああのうん、少なく買うこともできますし、
自分家の事情に合った量でいいよねってことですよね。
あ、なるほど、
うん、うちも家族少ないからご夫さんもあってもね、ついそれもこう置いとくと茶色くなって
たり
するんですよ
ね。なんか特に
楽しいし、はい、一人暮らし？
いや実家なんですけど。
ああそうかそうか、だから一人暮らしの方とか、うん、
はい、
ね、いっぱいバナナあっても、
うん、
毎食食べるわけじゃないので、
うん、そうですね。あとはとかナッツ類とかが結構あの量り売りしてるところとかも、
うんうんうん、
お店とかあります。そうすると自分の好きな量だけ取れるっていうか。
そうですね、
はい、
うんうん、他には
他には、量り売りですと、あとはなんかワインとかなんかそういう飲み物を量り売りしてるところとかあります。お醤油とか。
え、それもフードロスなの？
あ、結局なんかワインこう1本の量は飲めないなみたいな方とかは、じゃあ半分ぐらいの量でいったら自分でボトルを持ってきて。
あ、他の運動は？
あ、そうですね、まあエコフレンドショップですと、例えばあのなんか生ごみ、余ったものをこう肥料化というか堆肥化してたりとか、取り組みとか結構独自でそういうことやってらっしゃるお店とかもある。
お店が、
はい、
あ、そうですか、フードドライブって何ですか？
あ、フードドライブっていうのはですね、あの、ま、例えばお家の中で余った食品を、
はい、
ま、あの捨てるんじゃなくって、なんかあのこう子ども食堂とかそういう生活がちょっと困難な方とか福祉施設とかに寄付する制度のことを言うんですけれども、はい、あの世田谷区でもあの、総合支所っていうのが5カ所ありまして、そこであのそういう、
食品を受け付けてます。
あ、あの世田谷区役所が、はいはい、にもあそこに実は世田谷総合支所ってところがあるんですけれども、はいはい、まあ、世田谷区役所行けばあのフードドライブ受け付けてる場所があるので、はい、あそこですとか。
それはもうネットで調べれば出るってことですね。
そうですね、あの世田谷区のホームページに載ってますので、はい、ちょっと検索していただければすぐ出てきますので、うん、はい、それを見てあの持ってきていただけるとありがたいです。
なるほど、
はい、
そもそも家庭的にはどうするのが一番いいですかね、ロスをなくそうと思ったら。
うん、そうですね、まあ、あの基本的にはあのそういうフードドライブって制度もありますけれども、お家の中で食べきっていただくっていうのはまず一番になります。
そのためには、
あ、そのためにはあの例えば買い物に行くときとかは、はい、まず一回こう冷蔵庫の中を見て、なんかたあのどれが足りないのかなってチェックしてから買い物に行くですとか、あとは、まあ、外でご飯を食べたときとかもちゃんとあのご飯の量を聞いて、あの
どれぐらい
ですか、そうどれぐらいですかみたい な、 あとな
この天津丼はどれぐらいの量がありますか
そうです、ね、
じゃあ小盛りにしてくださいとか。
そうです、ね、焼き鳥は5本入りですかとか聞いたりとか。
あともう一つあると思います僕、買い物行くとき空腹では行かない。
あ、それは本当あります。
だよね、買っちゃいますよね。
そうなんですね、それも一つ。でもそれ本当に言われていることで、
あ、そうですよね、
北朝であの推奨している、
はい、
です、はい、ちょっと思っていただくだけでも結構食品ロスって減ってきますので、はい、あのちょっと思って考えてあの買い物とかにこうしていただけると多分減っていくと思いますので、ぜひ、ね、取り組んでいただきたいと思います。
そうですね、はい、ありがとうございました、はい、以上世田谷ボイスですが、実はあの天野さんこの後、
はい、
知ってる世田谷で僕たちにクイズ出してくれるんだって。
そうなんですよ
で、はい、あの引き続き居残りですじゃあここで1曲いきましょう。
はい、今日のテーマ食品ロス削減の曲をお届けします。曲名もズバリ、食べ物の無駄をなくそう。
無駄？
食べ物の無駄をなくそう。そう
ですね、はいはい。
パーティーが終わるの
この曲はですね、消費者庁の食品ロス担当者の方が作詞作曲した食品ロス削減啓発ソングになってます。
あ、そうですか。
はい、でこちらは消費者庁のホームページからダウンロードできるので、学校の授業とかあのイベントなど食品ロスの削減の啓発として自由に利用できる曲になっているそうです。
なるほど、はい、そうですか。今夜の1曲目は食品ロス削減啓発ソングですね、
はい、
食べ物の無駄をなくそうでした。知ってる？世田谷。そう、今夜のこの世田谷に関するいろいろ情報やニッチな知識などをクイズ形式で出題するコーナーなんですが、
はい、
なんと、
はい、
天野さんが食品ロス削減についてクイズを出してくれるそうです。
やったいつもはね私が出題してるんですけど、今回初めて回答者になるので
まだだってあなた何週目？
3週目ぐらい
そんなねえねえ、まあまあいいや、行きましょう。じゃあ天野さん、
はい、
お願いします。
それでは問題です。まだ食べられるのにゴミとして出された食品ロス、世田谷区で最も多かったものは、次のうちどれでしょうか。
どれだろう。
3択です、
はいはいはい、
1番お惣菜、2番お菓子、3番、はい、野菜や果物。
おお、ね、お菓子ではないですきっと。惣菜とあと最後何でしたっけ。
お惣菜、2番お菓子、
お菓子いらない、いらない、3番
野菜果物。
野菜果物野菜果物はそんなには多くないと思うんだよ。
そうですね、果物は多分、でも私意外とお菓子かなって思って。
え、本当？
はい、
じゃあお菓子、
私お菓子でいきます。
じゃあ僕お惣菜。正解は、
はい、正解はですね、3番野菜果物。あ
最低僕ら僕らアホコンビ。
2位はお菓子で、3位はパン、4位が麺類、5番お惣菜。
嘘、だっておかしいよそんなあのよくほらおかず残ったら捨てない。
あ、そうです、やっぱ野菜が結構しなびちゃうっていう。
あ、そうなんですよね。そうそうそう、
多いのかな。
そうですね、野菜どっち、まあ、いや、はいはい、素敵な野菜なんですね、
はい、
だ野菜を気をつけましょうってことですね
そうですね。
天野さんは、はい、全然のロスはない。
いや、野菜は結構ありますね。特に生姜です。
生姜ですか。
生姜
そう、
生姜ってチューブじゃないんです
か。いや、チューブじゃ、私生の生姜を
使うんだ。
使ってます。気がつくと奥の方になんかカビ。
うちキュウリ、キュウリがよくしない。キュウリとトマト。
あ、そうです、ね、あ、そう、ありがちですね。トマトは確かにそこの方が腐ってるとか。
そうなんですよ、はい、であのワンちゃんがキュウリ食べるんで、ワンちゃんのためにと思って買って置いとくと、ついあの普通のドッグフードというかおやつで過ごしちゃって、気がつくとああしまったっていうのがよくありますね。気をつけましょうね。
はい、
はい、今夜のクイズまでお付き合いいただきました、天野さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
ありがとうございました。
以上、知ってる世田谷のコーナーでした。さあ、今月から新しいテーマになりましたね、
はい、
インスタントラーメン、あなたはカップ派ですか袋派ですかです。
はい、
これはね結構あのこれまでなくたくさん皆さんからメッセージいただいてまして、ありがとうね。まずじゃあね、たかしさんからいきましょう。いらっしゃい、
はい、
ラーメンは袋派です。
お、
昭和人間ですから最近マルタイさんの棒ラーメンにハマっています。わかる。知ってる棒ラーメン。
知ってます。
マルタイラーメン
知ってます。
あの縦長の袋のやつ
ですよね。
そうそうそうそう。あ、知ってんの。
食べてますよ。最近割とマルタイラーメンってまたこうどんどんスーパーとかでも見るんですよ。
なんで。
はい、お、見ます見ます。
なんかあの昔のラーメンって、あの味が好きっていうか懐かしいんだよね。
ああ
、あのマルタイラーメンなんか本当にどうしても食べたくなる時ありますね、
はい。
続いては砂猫さんです。いらっしゃい、
はい、
ラーメン、あなたはカップ派袋派。面白いメッセージテーマですね。私は断然袋派です。チャルメラ一択。
あ、
子供の頃からずっとこれ一筋です。僕結構ね、
はい、
浮気してる。チャルメラもいいし、札幌一番もいいし、出前一丁も好きだし、でもあの頃のインスタントラーメンの袋が好きなんだよね僕は。 まあいいや。ラジオネームのこのこさんいらっしゃい、
はい、
いつも楽しく世田谷ファンタイム聞いてます。ありがとうございます。
私
は袋麺はめったに食べず、お断然カップラーメン派です。
いらっしゃいません。
めんどくさがり屋の私にとってはお湯を注いで待つだけという手ガラスは本当に素晴らしい発明です。作ってくれた方に大感謝。来週も放送楽しみにしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそう、手軽さはわかるし、うん、一番先週にあのカップヌードル出た時、はいはい、なんだこれと思って、本当にこれでいいのと思いながら、はい、やっぱあの独特だからね、カップ麺も食べるんですけど、
はい、
カップ麺食べる時は僕はカップヌードルかどん兵衛だけ。
あでもカップヌードルのシーフードが好きなんですよ私。
結構若い人そう言うよね。
はい、美味しいです。
全然感じないんだ。
なんでですか。
だってカップヌードルってあのベーシックなやつがカップヌードルだもん。
あいやでもカップヌードルって言ったらやっぱ青のイメージが最近
強い。いいえ白と赤です。なんで今日上品に笑ったらいいですよ。
本当ですか。
そう
ガハハガハで、
ガハハじゃないな、
ガハハじゃない。
っていうように、今月いっぱいはあなたインスタントラーメン食べるときは袋派ですか、袋派ですか、カップ派ですか、
カップ派ですか。
そうですか。あなたどっち。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、FM 世田谷のホームページお問い合わせフォームからでも OK です。はい、X の方でもあの言ってくれたら私たち見に行くのでどんどんつぶやいてください。
私たち見に行くのって俺の人生勝手に決めるの。
見てますよね。
見てます。
ゆうさんも見てますよね。
はい、見てます。
ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
はい、あなたからのメッセージ袋派お待ちしております。さあ最後はこのコーナーですね。
はい、たなしおの今日は丸々。うん、はい、このコーナーは私田中しおりが何か面白いこと気になることお得な情報などその時に旬なテーマをピックアップして制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
うん、先週よかったよな。
ありがとうございます。今日は世田谷区玉川花火大会です。
行きましょうか。
はい、
スタート。
毎年大好評の世田谷区玉川花火大会が明日の10月5日に行われます。
そうなんだ、はい、そんな割と遅めだね。
そうなんですよ。でこちらの花火はですね、特徴があの玉川の両岸世田谷区と川崎市で花火大会が同時に開催されることなんですよ。はいはい、で約6000発の花火が打ち上げられて、すごく綺麗な音楽花火だったりとかスターマインって呼ばれる連続のババババババっていう花火が夜空に美しく広がります。
はい、
また翌日はですね、玉川河川敷周辺を一斉清掃する玉川クリーン作戦というのも行われるので、そちらも合わせてチェックしてください。うん、
何時からとかわかる？
ここ6時から。
あ、そう。まあ、あのでも結構ね、あの混雑するでしょうし、駐車場なんかも大変ですから、はい、なるべく公共機関を使って、楽しまれるといいですね。
はい、そうですね。
はい、そんなんで今日のまるまるは
世田谷区玉川花火大会ですね。
でした。
はい。
さあ、また来週の金曜日になりますね。お相手は僕水島優。
田中しおりでした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。1週間お元気で。